もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、よろしくお願いいたします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
妻とのですね、
はい。
日頃の生活、どう接していいのか、ちょっと困惑している日々が続いてまして、ちょっと電話させてもらったんですが、
はい。あなたはおいくつですか？
44歳です。
44 歳。奥様は？
45歳。
45 歳。ご結婚何年目ですか？
9年です。はい。
9年目。お子さんはいらっしゃいますか？
6歳で男で一人います。
はい。あなたは会社を勤め、自営と、
自営です。
あ、自営ですか。はい。恋愛結婚ですよね。
そうです。はい。
奥様とどういう状況なのか、ちょっと具体的に。
妻のお母さんが、3、4年ほど前から、認知症を患ってるんですけれども、
はあはあ。お母さんはおいくつぐらい？
71歳だと
71
思います。
歳。お父さんはいらっしゃるの？
もう他界しております。
何年前ぐらいでしょうね。
8年前のことですね。
8年前。
はい。
一緒に住んでらっしゃるの？
別です。
別ですよね。
はい。
はい。
で、そのお母さんの方には、妻の妹が、離婚したって形で、今一緒に住んでます。この1年ほどから、ちょっとやっぱり、私たちも思ってた以上に症状が進行してきたというか、妻の顔を見ても正直娘っていうことはあまり認識してない程度まで来てるんですね。ですが、体はすごく健康な方ですから、走り回っちゃったりとか、それで、妹も確かに大変には大変なんでしょうけども、割と性格的には割と私が見ても結構、きついというか、割と気性が荒いような感覚に私も前から思ってまして、ですので、私の妻に、毎日私それなりにやってるから、週末とか休みの日はお姉ちゃん面倒見てよと。でもっと言うと、お風呂は入れたくないとか、お母さんに対して結構きついなという印象もありまして、でも私の妻も妹の状況も分かるからってことで、週末はお母さんの介護というか、面倒を見に実家に行くんですね。そうなってくると、私の家とかのこの子育てとかも、ちょっとだんだんと、なんていうんですかね、おろそかなところも出てきたりとか、私も話をしていても、どうしても、お母さんがとか妹がっていうことが多くなってきたものですから、だんだん生活が楽しくなくなってきたと言ったら変ですけれども、で、子供の、例えば母親が出なきゃならない行事なんかも、ちょっとすっぽかしちゃったりしたものですから、もうちょっと家族ってものを大切にしていかなきゃまずいんじゃないかって話もちょっとしたんですね。で、そうなってくると、やっぱり妻もちょっと逆上したりだとか、お母様の状態っていうのは、これからもっと、言い方悪いですけど、悪くなってくると思うんですね。そうしたときに、私が愛なアドバイスっていうか、優しさみたいなのを出すと、何も分かってないからっていうふうに言われちゃうと、私もちょっとやりきれないところもあったりとか。
まずですね、自営ということは、奥様も手伝っていたの？
妻は、会社員で勤めをしています。は
奥様会社員なんだ。別
い。
に勤めてらっしゃるんですね。
はい、そうです。
で、これは今も。
そうです。
そうですか。じゃあ、家庭生活はどういうふうに分担してましたか？
休みの日はもう完全に私が、食事だったり洗濯っていう、家事全般っていう感じですね。休みが一緒じゃないものですから、は
そう
い。
すると具体的には何曜日があなたの日？
私は火曜日です。
火曜日。火曜日はあなたが家事一
担当、
般全部や
そう
っ
です
た。
ね。はい。
で、他の日は？
で、妻は週末が休みですので、週末は実家に、お母さんの面倒に行くっていう形ですね。
いやいや、今はそうだけど、お
その前
母
ですね。
様がどうなったの前の話。
まあ、とは
かなり奥様が会社に勤めながらも、負担していたわけじゃない、
はい、
っていう状況でしたねっていう、
はい
はい、で今はところがそうはいかなくなって、奥様がお母さんの介護に手取られちゃって、
はい、
そうすると家事一般、それから学校、はい、お子さんの学校のこと、
はい、
今まであなたが奥様におんぶに抱っこしていたお荷物がバラバラに広がっちゃったわけよね、
はい、
うん、今日はですね、幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います、はい、先生よろしくお願いします、
は
い、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
いや、伺いたいのは、あなたのご両親はどうなんですか。
はい、私の父は15年ほど前に他界しまして、
はい、
で母も3年ほど前から脳梗塞で、
はい、
麻痺っていうか生活に多少の支障はありますけれども、で母一人で暮らして、私が仕事をしているところに一緒にいますので、私が面倒見ながら生活しているという形ですね。
あなたの家から妻のお母さんの家までの時間帯はどのくらいですか。
はい、車で 3,40 分ぐらいですか。であ
なたとお母さん、実のお母さんの距離感はどのくらいなんですか。
車で10分ほどです。
ね、これ私もその介護のところで本当に苦労したんですけどね、その時に最後に疲れてしまうのは、
はい、
安らぎとか憩い、あ、やっぱりほんの少しでも今まであった生活の空間があった時にほっとするんです、
はい、
ところが介護しているともうぐちゃぐちゃになってしまって、
はい、
これ誰か一人が動けなくなったとしたら誰が一番困ります。介護はしなくてならないですよ。お子さんはもうしっかり見ました。次どちら、はい、妻ですか、あなたですか。
私ですか、はい、
そうなんです。すごく冷たいと思うかもしれないけど、まず僕が心理的に健康でなくちゃならないんです、
はい、
実は、
はい、
となるとあなたはお子さんだけは予定表ありません、ね、スケジュールしっかり見て、はい、そこは妻に必ず行かせる時間を取るってことはあなたはしなくちゃいけないんですよ。
はい、
できます。
はい、
それがまず一つ、あなたの家の家庭の今最小限守ることはそこなんです、土台は。
はい、
で次はですね、時間と役割をきちっと決めるってことなんですね。
はい、
だから日曜日に妻は何時から何時まで行くってこともね、ちゃんと決めておくんです。
はい、
と向こうもその時間に合わせるようになるんです。
はい、
感情で今日は行かないとか、今日は少しオーバーしてもいいわって見てあげるっていうことが長続きはしないんですね。
はい、
ですから必ず時間を決めるってことなんです。
はい、
で奥様何時に日曜日行ってます。
土曜日のお昼にはここ家を出て宿泊して、はい、日曜日の夕方に、
そうすると泊まってくるってことは妹さんも一緒にうちにいるんでしょ。
そうです、はい。
でなんで奥様泊まるの。
まあ、妻は、まあ、妹も日々大変だからと言って、まあ、妹の、まあ、気持ちもケアしてあげたいっていうようなことを言うんですけれども。
これ今何ヶ月続いてます、この状態。
2年3年くらいになります。
今のこの状態がもうこんだけ続いてるの。
はい、そうです。
どうとあなたのお子さん4歳ぐらいの時から。
そうですね、連れて行って、はい、
介護士さんなんかのセンターにお願いしたことあります。
この半年前ほどから平日はデイサービスに入れるってことをしていて、週末は、
ええ、
お家で見るっていう形で、
ええ、奥様働いてるって言いましたよね。
はい、
でもし奥様が病気だったらどうします。できないですよね。
そうですね、
そこのところがきちっとした役割分担できてないんですね。
はい、
デイサービスは週に何回ぐらい。
週5回ですか。はい、
その間妹さんは
妹さんも勤めをしているので結局そこでDサービスに頼るってことを、まあ、話し合って決めたんですね。
であなたは奥様が土曜日から日曜日泊まりがけの時にはもうこれ毎週ですか。
はい、まあ、ほぼ毎週ですね。はい、
で僕ちゃんは奥さんは
連れて行
って、今も連れて行ってるの。はい、それならよかった。つまり今日の相談は、はい、あなた今寂しいってことじゃない、自分が。それだったんだっけよ。ね、
はい、
ね、
はい、まあ、そうですね。
そうなのよ。はい、そしたらあなたも一緒に行けばいいじゃん。
はい。
え、
まあ、仕事上ちょっといけない時間というか、いけない日なんですね。
そう、寂しいんだ。すごくわかる、それは。でも一番ないってのは、奥様が子供連れて帰ってきた時に、あなたが一杯のお茶でも入れてあげた時に、奥さんほっとするんじゃないかしら。
そうですね、はい。
ね、
ちょっとそういうところはちょっと足りなかったなと今反省。
いや、よくやってます。ただね、言っておくことは、あなたが健康でなければダメなんですよ。
はい、そうです
ね。だから、はい、あの、日がまないで寂しいかもしれないけれども、
はい、
あなたが行こうと思えば奥様の実家に行けるわけですよね。
はい、
あなたが自ら仕事で行かないってことは、はい、もう自分の中で判断してるわけですよね。
はい、
で、心どっかではね、その間に自分の母親も見ようって気持ちがあるわけじゃないですか。
はい、
そうすると今あなた自身が寂しいってことと、いつまで続くのかなこの生活、一番いい時期子供とね亡くなってしまうのにってあなたは思うかもしれませんけども、
はい、
過ぎ去ってみると一番大変な時期が一番学ぶ時期なんですね。強くなる時期なんですよ。だから、はい、せめて奥様の愚痴の話をね聞いてあげて、奥様がありがとうって言った時に、はい、あなたのこの寂しさは消えるんだと思うんですね。
はい、
いつかはこの期間なくなってしまうんです。いつかは。
はい、
だからぜひともね、今日から奥様いない時にはお酒飲んでもいいから、あなたの中に自分の優しさを作りながら、
はい、
この大事な時期ですね。あなたの母親にとっても、奥様のお母様にとっても、みんな誰もが通るところですから、
はい、
同じ通るならば少しぐらい自分の心をごまかして優しくして生きてほしいなと思いますけれども、先生いかがでしょうか。
お分かりいただけましたか。
はい、
私もうちょっときつい話していいですかね。
はい、
今のこの状況で家の中が片付いていたり、
はい、
普通に食事ができたり、
はい、
そんなことありえないじゃないですか。奥様は仕事もしていて介護にも行って目いっぱいなのは、まあ、妻の気持ちも分かるんだけどじゃなくて、気持ちはどうでもいいんです。もう体が目いっぱいなんです。時間が目いっぱいなんです。その時にあなたにできることは何。普段だって火曜日だけでしょ、あなたが家事一般やったのは。あとは同じように働いてんのに奥様が全部やってたわけじゃない。
はい、
だからあなたが今考えるべきは、いかに奥様に負担をかけて自分は甘えていたかっていうことですよ。
はい、そうですね。はい、
だから奥様が要するに土日できなくなっちゃったわけだけど、もしくは子供のために会合にも行けなくなっちゃったわけだけど、
はい、
そこフォローするのがあなたの役じゃないの。
そうですね、はい、
奥様が家に帰ってきた時に掃除してあって、それこそ紅茶だかコーヒーの一杯でも入れてあげたら、奥様はその時は何とも言わないかもしれないけれど、
はい、
これが私の夫だと思って、すごい、それから先、例えば介護が終わった後、
はい、
信頼感は抜群ですよ。
はい、
うん、今家の中がぐちゃぐちゃになっちゃっててって言って悩みをこちらに電話してくる前に、
はい、
自分の体を動かしてごらん。
そうですね、はい、うん、
その方が絶対奥様に尊敬されるよ。
はい、
いいですか。
はい、わかりました。
はい、じゃあそういうことで、
はい、どうもありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼いたします。ありがとうございました。